井上博之、長倉健太の新・自分で奇跡を起こす方法。この番組では歯科医師、著者、経営者、講演家としてマルチに活躍し続け、書籍は累計130万部を超え、潜在意識の世界的権威が認めたただ一人のグランドマスター、井上博之と、井上のデビュー作の担当編集者の累計1100万部プロデューサーの長倉健太の2人が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなどを望む結果へ導く思考、行動へと変えていきます。
お疲れ様です。長倉です。今日もポッドキャスト自分で奇跡を起こす方法を井上博之先生と始めたいと思います。井上先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
井上先生は、61歳になられたと。そうですね、いうことなんですけども、はい、ちょうどね、あの1年前に還暦祝いパーティーみたいなね、やらせてもらって、あっという間に1年なんですけども、はい、まあ、この1年、はい、そして、61歳になって、うん、どう、なんか心境の変化ありますでしょうか。何かあり、
あのね、60になった時は還暦っていうことを、まあ、言ってただけだったんですね。うん、それで、まあ、とにかく60になると、ね、やたらやる気出るっていうのがあるのあとエネルギーが高くなるし、体力が衰えるとか逆になくて、どんどん、うん、こう増していきますよね。だからボクシングやってても大山さんから、井上先生60過ぎて進化してさらに成長していくってすごいですねって言われるんですよね。はい、だけどこれって多分おそらく上手になりたいと思って、インスタのボクシングのサイトとか YouTube のサイトとかよく見てるんですね。はい、で、あ、こうやって体使うんだとか、だからいくらでも向上心があれば成長ってしていくのかなっていうふうに思うんですけど、うん、一番61になって気づいたのは、この間映画見に行ったんですよ。はい、で映画予約しようと思って東宝シネマで見たら、シニア割っていうのがあって、あ、俺1300円なんだみたいなこれは結構自分の中で衝撃っていうのか、それは結構なんか 60で多分シニアなんでしょうけど、はい、あまり意識したことなかったので、はい、この間シニアっていうのはすごいなんかびっくりしましたね、自分の中で。ただ、まあ出版に関しても61になって今、人を引き寄せる習慣っていうのをやってるんですけども、うん、まあ、その前にベストセラーになったのが本物の気遣いだったりするんですね。うん、まあ、一流の人間力もちょっと売れましたけど、まあ、そろそろやっぱり自分の中でこのままベストセラー出ないではちょっと波に、自分の人生の波というのがなんか途切れる感じがあるんですね。うん、だからそこで7000部増刷になって、ここでやっぱり60になったこのきっかけでまたベストセラー出てきたなとか、うん、そういう時代の波を一つ一つやっぱり作りたいなっていう気持ちはすごく強いのと同時に、やはりこう出版も含めてなんですけども、やっぱりもういろんなことに挑戦したいなっていうふうに思いますね。うん、実はですね、この間、まあ、眉下切開っていうのをやったんですね。はい、まあ、眼瞼下垂でもなかったんだけど、うん、まあ、ちょっと大学の教授の知り合いの方に、まあ、あの、もしかして、まあ、不便ですかって、いや不便じゃないんですって見えにくいんですか、いや見えにくくないんですちょっと、まあ、美容系の先生に、まあ、やってもいいんじゃないって言われたので、早くやった方がいいかなと思って、はい、まあ、来たんですけどってことでやったんですね。やって思ったことは、うん、実際に不便じゃないんですよね、その時は。うん、でやってみて思ったことは、やると結構やっぱり見えるんだと思ったんですよ。
あ、そうなんです
か。全然見えるんですよ。で思ったのは、人間ってダメな状況に不便だと思ってない自分がこんなにいるんだってことで気づいたんですよ。人から見ても不便じゃないわけですね。まあそんなにやる必要がない、人はまあ人のことをそんなに関心がないので、うん、けどやった結果こんなに違うのかな、結構違うんだなと思ったんです。まあ、まだちょっと腫れてる部分はあるんですけど、その結果思ったのは、変えられることって自分が知らなくていいと思ってることもどんどん変えていくことで、見える世界がどんどん変わるんじゃないかなと思ったんですよ。これ挑戦することもそうなんですよ。だから今の自分なんかもありえないってことですよ。もうどんどん新しいことやって、どんどん変えれることをやれば、多分そこに行った人にしか見えない明るい世界があるんだなっていうのをすごい今回気づいて、もう人生やっぱりもういろんなことに挑戦していきたいし、もう自分の中で満足なんていうのは、もう満足してることにただ安住してるだけであって、うん、その先の満足を知ろうとしてない自分がいかにダメな人間だっていうのをすごい感じました。
まあ、良くも悪くもね、人間は適応しちゃいますからね。はい、なんか悪い状況でも適応しちゃって当たり前に自分になっちゃってるっていうことですね。
それがすごいね、今回ね、改めてね、すごい感じたんですよね。うん、
でもやっぱそういうのもやっぱ環境だと思うんですよ、うん、そういうことを言ってくれる人がいない限りやらないわけじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
うん、っていう意味でですね、まあ本当に、今の話はね結構僕もね勉強になりましたし、皆さんもね参考になるんじゃないかなと思います、うん、本当にだからまあ今言った通りですね、人はどうしても、適応しちゃうんですよね、どんな状況でも
本当に、
うん、まあある意味こうねこう貧しい生活とか貧乏生活にも適応しちゃうわけですよ、それが当たり前になっていったりとかして、それが習慣化されていけば それが潜在意識にも埋め込まれ、永遠にそれから抜けれない、
何も感じないです、それ普通だと思っちゃうんですよ、
そこをねやっぱ変えてくれるのはやっぱり出会いだと思いますんで、うん、ぜひですね、まあ、特に本当にね、僕は井上先生にね、会う機会っていうのを何だけ僕の方でですねプロデュースさせてもらって、うん、皆さんにね井上先生に会いに来てもらいたいなというふうに思います。本当に毎回ね僕自身も会うたんびにいろんな学びをね、があるので、本当に、まあ、井上先生もいろんなチャレンジ今話して、うん、あった通りですね、してるのかなと思うんですね、うん、
やっぱりね、まあ、自分の中でこの人に会いたいと思ったら積極的に会う必要もあるし、やっぱり見識の高い人から言われたことに対してはやっぱりその道のプロだから、うん、いやいいよじゃなくてもうやるよ、うん、もうこれしかないんだと思いましたね、うん、まあ、長倉さんとの関係においてはいつもそうしてきたんですけど、うん、他のことに関しては、まあ、別に困ってないしなっていう発想がどっか自分の中にあった、うん、だけどやった方がいいよって人に言ってた、だけど実際自分やってみて、うん、まあ、こんなに安住してる自分がいるんだなと思ったら、うん、これはいけないと思いましたね。もう人生ってやっぱりね、よりいいものを知って、よりこう、なんだろう、自分の中で満足している以上のものを知ってやっぱり死んでいった方がいいと思いましたね、
まあ、本当に、ね、井上先生ぐらいもういろんなことを成し遂げてやってきた人ですらまだやってるってことに気づいてほしいんですよね、うんうんうん、やっぱりそうじゃないやつはもっとやんなきゃいけないわけですよ、
もっとやった方がいいですよ本当に、
はい、
僕は全然満足してないですもん
そういう意味ですね、やっぱりこう井上先生にね、の本だったりとか、実際セミナーとかね来てもらえると、刺激をもらえるんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はですね61歳を迎えた井上先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上博之、長倉健太に聞いてみたいことを募集しています。ご質問は info@inoueひろゆき.com までお待ちしています。